皆様おはようございます。今日は7月のもう17日になりますね。日曜日、お天気は少し晴れ間も見えてきています。リヴァイロンです。バイロンレイディオ、またまた久しぶりに、やっています。あれからって前回どこまで参政党とかそういうことの話をしたあたりからまるで更新をして、まあ1000でしたかな、わかんない、いろいろあってなんだか疲れるような日が多かったので、なんかもうほとんど寝てましたね。でなんかね、足がこう痛いっていうことが多くて、なんか足痛いなと思ってこう足を伸ばしたいなと思ってベッドに行くわけですよ。それでベッド行ってこうストレッチして、ああ足が血が流れるっつって、うっ血していた血がまあ流れるわけです。そうすると足がブワー熱くなってくるんですね。血が流れて、気持ちいいっつってそのまま寝ちゃうってという感じで繰り返しました。前回「君へ」という曲を頑張ってリリースしたけど、それ自体も2年ぐらいかかってんですよねそれで今「エヴァーシーン」という曲を作りまして、これのベース入れにめちゃくちゃ苦労した。それでまあ何でしょうね、お金も全然なかったっていうこととか税金の支払いとかいろいろあってですね、もう情けないことに母親から40万円ぐらい借りてしまって、まあいろんな支払いを済ませたという感じ。そんなこともあったから、まあ、元気がなかったのか、まあ、自分のラジオ更新する気もなく、曲が8割型9割型そのエヴァーシーンっていう曲ができて完成してるんですけど、なんかそれを進めるわけでもなく、じゃあまあ音楽でも聴くのさ、音楽聴くわけでもなく、なんだかね心が重かったというか、何もせず過ごしてました。いろいろあったといえばいろいろあったんですよ。まあだから今日は皆さんこれ聞いてくださる方はどういう方が聞いてくださるのかわからない。何しろね、僕のベルベットアーキテクトホームっていうサーバーにボーンと置いてあるだけのものだったから、何人聞いてるか誰がダウンロードしてるかなんかさっぱりわからないし、その反応みたいなものを見れればいい、一番いいのかな、良かったりとか、あとはそれによるねお金のキックバックがあったりとかあればもっと良かったりするのが多分まあボイシー、ボイシーでお金もらってるのかな、分かんないな、まあテレビとかラジオっていうのはもちろん出演者はお金もらえるわけですね。それで YouTube ももちろん再生が回れば金くれてやるっていうシステムを作っているわけですよね。で僕がこれをやってるっていうのは何かこう強力に誰かに伝えたいって思う時に、バイロンレディオを収録しているから、まあ一個一個は意外とね、なんていうかその僕のいろんなことに対する思いは強いんですよ。あんまりこう自己主張っていうのはあんまりというかね、全然する気がない人だけど、これはこうでおかしいよっていう、ことを に関してはやっぱり言ってしまう、言いたいというね、その我も我もの媒体を通して言いたいっていうんじゃなくて、ここに置いとくから使いたい人は使ってみてみたいなそんな愛情ですよ。だから、自由に取り放題だけど別に配って回らないからわざわざ取りに来なくちゃいけないという存在ですかね僕のバイロンレビューって。まあいいや、まあ、成長の家という団体についてお話を今回はしたいと思います。もう冒頭だけで5分使ってしまいました今回のメインテーマは成長の家です。まあ実にね、歴史的に言ったら長い団体ですよね失礼しました。僕はだから成長の家っていう名前を初めて聞いたのは26歳の時なんですよ。で私54ですから約30年ぐらい、28年ぐらい前に、今年55か29年ぐらい前に、僕が当時結婚していた奥さんの、親友が、家族一族もろとも全部成長の家だったんですよ。でまあそのまあ成長の家っていうのはそういう、まあ、奥さんの関連で、知ることとなったんですけれども、まあまあ奇妙な話でね、僕の一番最初に結婚した奥さんに関しては僕このバイロンレディオで話したことあるのかな、わかんない、いろんな SNS でバンバン言ってるから、コアな僕のファンみたいな人がもしいるんだら知ってる話かもしれないけど、まあ簡単にざっと言うと、まあ借金をこさえて、東京から長野に逃げましたと。それで帰還工と言われる、当時は期間だけ働けばいっぱい稼げるというような仕事があって、期間工で、仕事をしましたと。でまあそうね、それで借金を返している最中に、まあまあ会社で一緒に働く男がいて、ほとんど日本語が喋れないという男で、日系ブラジル人、その名前が竹中ヘナトケンジという男でした。でその男と仲良くなることによって、今日は焼肉を食べに来てくれとかなんとかっていろいろ誘ってくれるようになったんですね。というのはブラジルから、兄弟3人で、日本に出稼ぎに来ていました、長野県に。で受け入れる会社側も寮をブラジル人用の寮というのもたくさん用意していました、うん、で僕が働いてたのは、長野県の軽井沢の隣、三代田町という町、小さい町で、そこの、シチズン三代田だったかな正式名称忘れた、三代田という名前の会社、精密機器、まあ、ここで僕は機関工をやっていました、ブラジル人たちと一緒に。でまあ竹中ヘナとケンジ、この男のに、と仲良くなることによって、いろいろな日系ブラジル人のたくさんの人たちと仲良くなりました。でそうこうしているうちに、どこか何だったか、遊びに一緒に遊びに行きましょうと誘われて、それで遊びに行った時に、えらい可愛い女の子が一緒だったんですよ。見たことない、 あの子は誰だっていう話をしたら、まあその竹中ヘナと、なんか話が長くなるから略称にしましょうか、ヘナトにしましょうか、ヘナトのお姉さんの親友だというんですね。で、宮田町じゃなくて隣の町で安倍精密といったかなという会社で働いてて、非常にまあブラックでしたね今は違うんじゃないのかなと思うし、知らんけど、ブラック企業で平気で13時間4時間働かして休憩もなしみたいな、まあ、過酷な労働を強いられていたんですよ。で、ただまあめちゃめちゃ可愛い女の子だけど、やったら僕のことをじーっと見つめるから、いろんな話をしてあげたらすごく喜んで聞いてくれるんですよね。で、それわからないっていうことに関しては噛み砕いて教えて説明したりとかしてコミュニケーションを取ってまあいました。そしたらヘナトが、いやね、デニーゼはあなたのこと好きよっつって言って、あのデートを誘ってって言うから、そうかっつって、まあまあどうしたんだっけな、まあデートに誘ったと。で、ご飯食べに来てって言うから食べに行って、まあなんていうか、それきっかけでまあいろいろあって結婚することになったと。まあ、だから成長の家のヘナトがいなければ、成長の家とのコネクションというのは、まあ、できなかったんでしょうね。で、今考えてみたら、ふと今喋りながら気がついたんですけど、日系ブラジル人を大量に、連れてきて仕事をさせるということはですよ、成長の家っていうのは、この会員っていうのは失礼しました、ブラジルにもものすごい数の会員がいるんですよね、成長の家だとすれば、その斡旋とかをやっていた会社とか団体っていうのは、もうはっきり言って成長の家系列ではないかなということは今分かりましたね、うん、そのことすらも知らない、そんなこのバックにある組織とか何にも知らないまま、まあまあまあまあまあ、私とデニーゼは結婚することになりました。それでまあ一回ブラジルに帰るというので、ブラジルに連れてってもらいました。まあそれで1ヶ月ぐらい向こうのね、お父さんと会ったり兄弟と会ったり、その兄弟がまた違う町に住んでるから、そこに寝泊まりさせてもらったりで、いろいろ点々と、ブラジルを1ヶ月ぐらい住まわしてもらいましたね、うん、まあそれでまあ結局向こうの家族とか成長の家とは直接には関係なかったんですよ。ただまあそのかみさんのお父さんというのが、うちの僕の父親と全く同い年、同学年だったんですね。昭和8年生まれということは、1900で言ったら25足せばいいから1933年か生まれの方でした、ね、でうちの父は昭和9年1934年に該当するんですけど、まあまあ戦争が終わって、ブラジル仕事がないもんだから、ブラジルで労働しませんかみたいな募集がいっぱいあったそうなんですよ。だからで沖縄の方なんですけど、沖縄はまあ現地での、殺し合いもあったという場所ですけど、まあ高校生だった17歳で、高校中退して、そのブラジルで農園をやらないかっていう それに乗っかって国吉さんっていう人は行ってブラジルで大成功を収めて子供を8人儲けたうちの1人が私の奥さんだったんですよ。で、別にこれはだから全然成長の家とは関係してないんですけど、そんなでっかい組織を動かしてたのはおそらくバックには成長の家大本、まあ、日本政府そういったものがついていた、くっついていたんだなって今になってまあ分かりますね。で、まあいろいろスピリチュアルな話をしてしまうと話は複雑になってしまうんですよね。こういう現実世界の論理的ではっきり目に見える話をするのと、スピリチュアルの世界の話をするっていうのはまあごっちゃになってしまうので、極力成長の家というのは何だということを中心に話していきたいと思います。で、まあ奥さんがいろいろあってもうほぼ死んだと、心臓は止まってないけど、無理やり呼吸器で肺を動かしていると。それはなぜかといえば、心肺一旦停止してしまったから呼吸器で無理やり肺を動かして、もう死ぬからお父さんとお母さんをブラジルから呼んであげてくださいって防衛医大に言われて呼んだんですよ。その時ですよ。お見舞いという形で成長の家の人間がめちゃめちゃいっぱい集まってきたんですよね。で、まあまあいろいろ落胆しても死ぬんだな、もうダメなんだねって話をしてた時に、とある人が、その成長の例の中の一人が群馬県の太田市にオーランっていう人がいて、手かざし気功でね、人を治す力を持ってんだ。それで、群馬県で、プレス工場でプレス機に挟まれてもう下半身不随になっちゃった人が手かざし気功で歩くようになったと。歩けるよ、普通に歩けるようになったと。で、そういう奇跡のパワーを持ってる人がいるから、デニーズ、あなたの奥さんも 手かざし気功で治るかもしれない。もし会いたいんだったら会ってみればって具合に教えてもらったから、僕はもうね、やっぱり藁もすがる気持ちで、そのオーランさんに会いに行ったんですよね。で、オーランさん自体は成長の会員なのかどうか知らないけれども、そこに成長の家の人間がたむろしてるってことはなかったですね。ただ単にそこで手かざし治療をやってるのと、あとはまあそれだけじゃ多分食っていけないから、水晶玉とか、水晶製品とかを扱って販売するっていうようなことを、まあ大々的にではなくビルの2階ぐらいで細々とやってました。まあ、それが成長の家の関連者で、まあえぐい話も少し知っときますか。私のかみさんが時々家に帰ってこない時があったんですね。で、変な男とポルトガル語で話してる時もありました。それで、もう死んでしまうって言った時に慌てものすごい狼狽して慌ててすごい顔をして、その私の奥さんに会いに来た男が並々ならない関係だなっていうのは分かってたんですよね。まあ要するに浮気ですよね。で、その男と初めて会ったんじゃなくて、何か知らないけどわけわかんない遊びに来たりとかして、なんか親しそうというよりも見る目がなんかね違ってた感じで、で後々いろいろ分かってきたんだけど、まあ成長の家っていうのはまあ楽天の三木谷さんが噂レベルですけど、なんか乱交パーティーやったどの頃多分成長の家だと思うんですけど、まあこう乱交、彼らは乱交と考えないで、連星とかそういう具合な宗教的な ていうと結びつけてるみたいなんですけど、まあ乱交パーティー、乱交をして、みんなで 仲良くなろうという考え方みたいなんですけど、ここ、呆れて物も言えないっていうか、人の欲望というものをねじ曲げてしまえば、そういう解釈も強引にできなくはない。三浦なんとかっていう、獄中で自殺したって言われる、ね、保険金、奥さんに保険金かけて殺しちゃった男がいましたが、まあ、そいつと一緒で、まあ、年がら年中乱交パーティーをやっていたそうだし、ツイッターなんかでも最近ね、どこそこホテルで乱交をやってたやつが捕まったら出てるけど、まあこれは成城の家関連です。彼らはなぜそういうことをするかというと、まあ仲良しになる、魂が練られるか ということと、人間は死んだ後いろんな、ね、男女が入り乱れて乱交するんだみたいなことを霊界解説するようなことであったし、丹波哲郎もそんなようなことを確か言ってたし、ほとんどの美輪さんとかああいう番組でそんなことを言ってたのかな。それが正しい、現世でそれをやることも正しいことなんだみたいな強引な主張ですよ、乱交をね、清張の家で。この谷口自身も女好きで、いろいろ妊娠させたりとか何とか問題を起こして、早稲田大学も中退と、それでいろいろ血筋に問題があって、石津家っていうところにいたんだけれども、それも追い出されると。で、まあいろいろ大変な思いをした人みたいですけど、まあ女好きなんでしょうね。でもね、それは欲望による、なんつうのかな、間具合みたいなことと、人間がこう、なんつう、そういう同じ行為をするにしても違うんですよね、やっぱりその愛情があるかないかっていうことによって、そのパワーの、なんつうの、流れというかね、違いますよ。で、数こなせばいいっていうものでもないし、この人たちのこの乱交をすることにあたって一番の問題っていうのは、嘘をついてるってことなんですよね、自分自身に。自分の好きな愛してる人がですよ、誰か自分の目の前で抱かれてて傷つかない人間なんていうのはいないんですよね。でもその抱かれてる男が自分のまた親友だったりとかすることによって、なんとも複雑な気持ちなわけじゃないですか。それをいや、これは尊いことなんだって、死後の世界はみんなこうなんだとかっていう強引な論理でねじ伏せてるのが清張の家の考え方じゃないかなと僕は思いますよ。男の方だって女の方だってそうされることが、アンモラルなことは最初は快感みたいな感じに感じるけれども、明らかに心がズタズタに傷ついてるっていうことを言わないで隠しながら、いや、これは正しいことなんだって自分に言い聞かせてるに過ぎないと思うんですよ。だから、例えばそういうことをあまりにも続けていくと、もうね、例えば女だったら突然閉経しちゃったりとか、あるいは男だったらもうインポテンツになってしまうとかっていうことになる、間違いなくね。だって人間の構造として、人間の体って一つですから、一人の女を愛するようにできている。で、あまり宗教、今回の話で宗教的なことは絡めたくなかったんですけど、まあ、絡めてしまうと、ヴェーダで最高神として教えてくれる、まあ、ブラフマであったりとか、ヴィシヌであったりとかね、シヴァであったりとか、こう男女ってのは一体で一つである、つまりツインソウル、その人にぴったり合った相手がいるってことで、アダムとイブの話をしてしまうと、アダムの骨を1本取ってできたのがイブであるから、まあ、それから増殖してね、種族が増えたとしても、自分にぴったり合う人っていうのは必ずいるようにできているっていうのがツインソウル。だから こそそれがすごい力を発揮するってこともあるし、ラーマ王子の話だったかな、最近聞いたもので、シータっていう素晴らしいね、愛し合ってる奥さんがいるんだけど、それを分かっていながら求婚してきた女の鼻と口を添えちゃうという話がありましたけど、人間そんな乱交なんかしちゃった日には傷つくんですよ、当たり前に。男も女もね、両方とも、ね、傷ついてるくせに傷ついてない、これは錬成なんだ、これは修行の一つでね、死後の世界はこうやって浄化されていくんだって。違うんですよ、それ浄化されてんじゃなくて、どんどん泥をどんどんおでいに満ちていってるっていうか、嘘というもので自分を騙して泥だらけになってるってことなんですよ。汚れていってるんですよ、もう取れないぐらいの石のような汚れになるぐらいまで汚れていってるってことなんですよ。成長の家、乱行思考の考え方の最大の間違いはそれですね。ツインソウル、一人が一人を愛するっていうことのこのデカさで、クリシュナというウィシュヌ神の化身と言われる神様は1万6000人奥さんがいたって言われている、そこの部分だけ取ってしまうと、あ、一人が1万6000人も相手してるのかと思うでしょうが、ちゃんとウィシュヌ神は、化身というものを立てて、一人の奥さんに対して一人の男が相手をしています。で、まあ例えばシバとパールバーティーとかね、あの奥さん何人かいて、でもウィッシュヌ神はラクシュミっていう人がはっきりいて、でブラフマーにはサラス・スヴァーティーっていう弦楽器を弾くね神様がいますが、人と人っていうのは一人一人が愛し合うんですよ。それによってパワーが、すごいパワーが出て乱行をしてしまうということは、相手の男も傷つけるし、相手の女も傷つけるし、これをキリスト教で姦淫と呼んでいたのはこれであって、ソドムとゴモラが滅びた一番大きな原因というのはこの姦淫なんですよね。でソドムとゴモラじゃないかなと言われたのはムー大陸なのかもしれないし、それはあまりにも昔のことすぎて誰も資料がない、この人がああ言ってるこう言ってる説を言えばキリがないと思うんですけど、とにかくツインソウルね、の愛っていうのが一番至上の愛なんだよっていうことは大切です。だからといって一夫一夫制に縛りつけるっていうのもまた違って、恋は恋でその女の気持ちを解消させてあげると、いろんな複雑なガチガチの決まりの側面ではないと思うんですけども、基本的にそうだということを絶対忘れちゃならない。人の失礼しました、人の女を取る、人の男を取るってことはものすごい相手を傷つけるということ、これはもう永久不変に変わらないってことです。それを正しいんだ、錬成だって言ってる成長の家ってのはイカれてるし、その成長の家という団体がね、浅野和三郎、谷口正治によってもう日本全てという、はっきり言って全てですよね、今で蔓延した、ね、統一教会の開祖式です。で大元出口鬼三郎ですたちですら恐れていた野心家たちって呼んでいたのが、浅野和三郎であり、谷口正治だということなんですけど、まあね、僕もだから少なからず成長の家とは関わり合いになね、好む好まざるをかかわらず関わり合いになり、勧誘もされたけど断り、何人もあったけど、結局はそういう乱行宗教間違ってるんですよ。そもそも教義の基本が間違っている。そんなものに入る必要はない。そんなものが、でも、もう日本のほとんど全てですから、素晴らしい YouTuber、頭のいい YouTuber とか、霊媒師的な人とかいっぱいいますよ、成長の家には。だって日本のほとんど全て優秀な人間は成長の家関連か大元かどっちかって言っていいっていうか、どっちかなんですよ。それ以外の畑からは優秀な人間は本当に数パーセントしか生まれなかった。 まあ、そんなことで今回は正常の家についてお話しました。ちょうど30分ありがとうございました。またお会いしましょう。リーバイロンでした。またね。